市長に問う代表質疑から。2日間にわたり予算議案などについて各会派を代表して4人の議員が質疑を行いました。その一部をご紹介します。詳しくは市議会ホームページの議会中継録画放映でご覧いただけます。自由民主党千葉市議会議員団、小松崎文義。北谷新清掃工場の整備の進捗は？問い。令和8年度の稼働開始に向けて、現在工事中である新清掃工場の整備の進捗を伺う。答え。建物の構造となる柱や梁の工事がおおむね完了し、外壁や屋根、室内の工事を行っているほか、焼却炉や排ガス処理設備などのプラント、中1、工事では、機器の据え付けなどを行っており、計画通り順調に進んでいる。11月にゴミの搬入を行い、工場の試運転を開始する予定であり、引き続き周辺環境へ配慮しながら、令和8年4月の稼働に向けて着実に工事を進めていく。中1、プラント、廃棄物を処理するために必要な設備の総称、中終わり。西銀座地区周辺の再開発の現状と今後の予定は？問い。JR 千葉駅の東側に近接する西銀座地区周辺の再開発の現状と今後の予定を伺う。答え。地元地権者により具体的な街づくりを検討するための準備組合が設立されており、今後、当該組合は事業協力者と連携して事業計画の作成や本市との都市計画などの協議を本格的に進めていくことになる。本市としては駅前に業務・商業活動拠点を形成するため準備組合や事業協力者と協議・調整し事業化に向けて必要な支援を行っていく。道路ネットワークの強化につながるリノベーションの取り組み方針は？問い。道路ネットワークの強化を図るため、道路のリノベーションを推進しているが、その方針は？答え。本市の道路ネットワークは、未整備区間が未だ存在しているほか、整備済みの箇所においても、混雑する交差点などのボトルネックが存在している。交通混雑は、市民生活や経済活動、災害発生時の避難救護活動に影響を与えるため、未整備区間の整備と合わせ、交差点形状の改良により、ボトルネックを解消する道路のリノベーションに取り組んでいる。立憲民主無所属千葉市議会議員団、河井隆。下水道 BCP 中2のこれまでの取り組みと、能登半島地震の経験を踏まえた今後の取り組みは？問い。地震発生時の早期機能確保に向け、下水道 BCP の充実が不可欠であると考えるが、本市のこれまでの取り組みと今後について伺う。答え。東日本大震災の経験から、平成24年度に下水道 BCP 地震編を策定しており、大規模地震の想定訓練などを実施し、災害対応力の強化を図っている。能登半島地震では、上下水道復旧の連携に課題があったため、市内水道を所管する県や四街道市と協議を開始し、 一体的な災害対応体制の構築を進めている。また、下水道災害復旧のため、石川県七尾市に職員を派遣しており、その経験や知識を職員間で共有することにより、災害対応力のさらなる強化に努めていく。中2 BCP 業務継続計画。災害発生時の人、物、情報及びライフライン等の利用できる資源に制約がある状況下においても、適切に業務を執行することを目的とした計画。中終わり。第2期ギガスクール構想に向けた端末やソフトウェアの整備方針は、問い、単なる端末の更新にとどまらず、教育の質を高めるためのソフトウェアの導入や活用促進策が必要と考えるが、次期の整備方針を伺う。答え、端末は用途に応じて画面とキーボードを切り離せる軽量で利便性の高いものを整備する方針である。合わせて高性能なタッチペンも導入し、記述問題への対応をはじめ、活用の幅をさらに広げたい。ソフトウェアは、AI による児童生徒の習熟度に合わせた問題選定機能、児童生徒同士の共同作業を容易にする機能、教員がクラス全体の学びの状況を一覧で把握できる機能などを備えたものを導入する予定であり、一層の活用と教育効果の向上を図っていく。公明党千葉市議会議員団、森山和弘。地方創生の切り札の一つである観光振興の今後のあり方は、問い、これまでの観光振興施策を踏まえ、財源を含めた今後の観光行政のあり方について伺う。答え、これまで国内外へのプロモーションや音楽フェス、国際スポーツイベント誘致などにより、にぎわい創出や観光消費喚起に努めてきた。一方、インバウンドの回復の遅れといった新たな課題も生じており、昨年11月設置の千葉市観光振興検討会議にて、施策のあり方や県が導入予定の宿泊税を含めた財源について、外部有識者から意見などを伺っている。令和7年度は会議での検討を踏まえ、観光振興施策の取り組み方針の策定に取り組んでいく。帯状疱疹ワクチンの定期接種対象者と接種費用の自己負担額は、問い、帯状疱疹ワクチンの定期接種化に向けた本市の対応と接種費用の自己負担額について伺う。答え、4月開始に向け準備を進めており、対象者は各年度中に65歳を迎える方、60歳から64歳で人免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害者手帳1級相当の障害がある方、5年間の経過措置で70歳から5歳刻みの方、令和7年度に限り100歳以上の方で、1回接種の生ワクチンと2回接種の不活化ワクチンのいずれかを選択する。自己負担額は総接種費用の半額程度で、生ワクチンが4000円、不活化ワクチンが1回あたり1万円としている。日本共産党千葉市議会議員団、中村君江。 大型開発の中止を求めるが、本市の見解は。問い。中央公園、通り町公園の連結強化や、中央公園プロムナード周辺のまちづくりビジョンの策定、千葉駅周辺の官民連携まちづくりなどに莫大な税金が投入されているが、なぜ千葉駅周辺に特化して多額の予算を投じ整備を急ぐのか。将来交通量も減る中実施する新湾岸道路プロジェクトとともに中止すべき。答え。駅周辺は財源を効果的効率的に配分し、都市機能強化やウォーカブルな街づくりを推進する。新湾岸道路は経済活性化や防災機能強化による持続的発展のため、早期具体化に取り組む。武器の展示会に対する本市の考えは、問い。武器の展示会が幕張メッセで開催されるが、公共施設での開催は全国で本市だけである。なぜ抗議しないのか。幕張メッセの株主であり、また建設事業に多額の財政負担もしており、発言できるはず。当然中止を主張すべきではないか。答え。展示会の開催そのものや、当施設の指定管理者が、県条例などに基づき、施設利用可否を判断したことを個別に評価し、利用の是非を示すのは適当でなく、法律などに反していない限り、民間や団体の活動を最大限配慮すべきものと考えている。
予算審査特別委員会。意見表明。予算案について会派の見解を表明。予算審査特別委員会の採決前に、会派を代表して5人の議員が、それぞれ令和7年度予算案に賛成、反対の立場から意見表明を行いました。その概要をご紹介します。賛成。公明党千葉市議会議員団。生活に密着した施策や未来志向の施策を確認。医療・介護施策や子ども・若者支援など、市民生活に密着した施策と、脱炭素社会の実現に向けた取り組みなど、本市の特性を生かした未来志向の施策が確認できました。また、財政健全性への配慮や、長引く物価高騰対策を含む我が会派の要望への取り組みも認められ、評価します。少子・超高齢社会の進展を見据え、一層の市民福祉の向上とともに、みんなが輝く、都市と自然が織りなす千葉市の実現に向け、全力で取り組まれるよう要望します。賛成、日本維新の会千葉。本市発展につながる施策や、財政健全性の配慮を評価。限られた財源の中、都市づくりを中心に市民生活の向上に向け、本市の発展につながる施策に重点的に予算を配分しました。また、事業費の精査を行い、事業の着実な推進を図るなど、財政健全性に配慮した取り組みを評価します。しかし、財政調整基金の取り崩しによる残高減少など、将来に不安を残す財政状況は強く意識すべきです。引き続き、本市が魅力ある選ばれる都市となるよう、市長をはじめ 職員の皆様と共に邁進していきます。反対、日本共産党千葉市議会議員団。誰一人取り残されない千葉市を作るための予算を。令和7年度予算は地方自治の本旨である。住民福祉の増進を図ることに反し、市民に冷たい予算です。また、市民生活の緊急時に活用する財政調整基金を69億円も取り崩したものの、急ぐ必要のない大型開発などに多額の予算をつぎ込んでいます。この予算配分を見直し、市民が切実に望んでいる物価高騰対策、学校給食費無償化、及び学校体育館のエアコン整備、さらには高齢者の外出応援制度の創設などに予算を振り向けるよう求めます。賛成、自由民主党千葉市議会議員団。都市の活力の向上、より豊かな暮らしの実現を。新清掃工場整備、保育士の処遇改善や児童虐待防止対策の強化など、地域を守り未来をつくる予算の編成や、中小企業の事業継続のための支援金など、本市独自の物価高騰対策の実施といった市民要望に応える施策が確認できました。しかし、69億円の財政調整基金の取り崩しがあるなど、財政課題は未だあるため、健全な財政運営に向けた取り組みを着実に推進するとともに、都市活力の向上や、より豊かな暮らしの実現に向けた努力をお願いします。賛成、立憲民主、無所属、千葉市議会議員団。財政健全性が維持された予算であることを確認。新清掃工場整備や地域医療体制の連携強化、大規模地震に備えた上下水道インフラ強化など、必要経費が盛り込まれた予算であることを確認しました。建設事業債の発行増などにより、全会計の予算は前年度比 6.1% 増ですが、基金借入金返済を5億円計上し、臨時財政対策債の発行を制度創設以来初めてゼロとするなど、財政健全性維持の視点からバランスを考慮した予算編成であると考えられるため、令和7年度予算案に賛成します。